はいどうもこんにちは、ムーチョです、今日はですね、ムーチョ直伝大人のやる気アップ法というタイトルの音声を撮っていきたいと思います、昔そうですね、受験生時代に使ってたようなものとか、あと今でも、使っているようなものも含めて、まあ、思いつく限りいろいろお話ししていこうかなと思います。まずそうですね、やる気が出ないときどうしたらいいかというと、まず、すごい眠くなっちゃったときは寝ますね。ちょっとでも寝るだけでも全然、なんていうか、こうね、眠いのを押し切って無理して良かった試しはないっていうか、まあ、そういうことができないんですよね。私すごい頑張る人いるじゃないですか。眠いけど、例えば、まぶたにメンソレータムを塗って目をスースーさせてたりとか、なんかコーヒーガブガブ飲んだりとか、私コーヒー飲んでも全然効かないんで、もう眠い時は、ギリギリまで、こう、ね、眠いから寝ちゃうって言ったらそうね、簡単にはいかなくて、翌日テストだったりすると、でもギリギリまで寝て、ギリギリも寝てじゃない、ギリギリ頑張って、もう本当だからね、布団のそばで寝るんですよ。今日布団の中入っちゃったりとかして、もうギリギリ、ああもうダメだってコテって寝て、でも、ね、でもそういう時ってすごい集中して寝れるんですよね。でまあ朝早めに目覚ましをかけて早く起きて勉強しますね。それはだいたい中学高校の時、全然日頃ね、やってない、例えば実技科目とかってあんまり普段勉強しないじゃないですか。ね、大体皆さんそうだと思うんですけど。そういうの、でもね、何もやらないとひどいことになりそうなんで、ね、一日だけど頑張ろうと思って眠くても、やっぱり、語って寝て、朝起きてやりますね。だから私の場合は本当に、そう、ギリギリまで頑張って、そのまま寝てパッと起きると。いうことをやってました。で、それからですね、あとやっぱりタイマーを使う、まあね、これしょっちゅう、ね、いろんなところで書いたり言ったりしてますけど、タイマーを使うっていうのはいいですね。でこれは一番よくあるパターンは、50分タイマーセットして、で50分間とにかく集中して勉強なり仕事なりをすると。でピピピピとなったら、今度は10分間休憩、10分間とるんですね。で10分間やっぱりタイマーセットしてピピピと始めたら、またなり始めたらまた次の、勉強し始めると、こういうサイクルでやるといいって言いますよね。で私もまあ今でもそれを使ってますね。で、うちのね、塾の生徒なんかにアドバイスするときは、どうしても50分も集中できない子も結構多いんですよね。そういう時はだから30分でもいいよと。で30分経って、ね、ピピピピってなったら休憩。で、よく言われるのは休憩したらそのまま遊んじゃうみたいなね。だからそれを防ぐためにはやっぱり休憩の時間もちゃんと測っとくんですよ。5分とか10分とか。で、なったらちゃんと戻るみたいなことにしとかないと、ずるずるずるずるいっちゃって、結局休憩なんだかなんだか分からなくなってしまうっていうことはよくあることなんでね。気をつけてください。で、あとは、やっぱ体を動かすっていうのがいいですよね。やる気しないときとか、疲れちゃったときね。体を動かす、簡単にストレッチをしたりとか、あと、ウォーキング。ね、ウォーキングをするといいですよね。よく昔のカントとか、ね、哲学者は、散歩が、ね、特にカントなんか有名だったみたいですけどね、散歩が日課で、やっぱり散歩して、こう、足にね、刺激が入ると、それは脳にもつながってるみたいで、いろんなアイデアが浮かぶという。なんかね、ただ座って勉強するよりも、立って勉強するっていう、そういう立ち机みたいなのを使って勉強するっていう方法もあるっていう話も聞いたことありますね。立つっていうのは意外といいかもしれないですね。特に普段、ね、机にずっとべったり、ね、座ってるのが勉強だと思ってる人は、それで大丈夫だったらいいんですけど、だんだん疲れを感じてきたりね、
秋を感じたね、飽きてきたりする場合もあるでしょうから、立ってみたりするのも、やる気を継続させるのに、いい方法だと思います、ね、お散歩もいいですし、あとね、なんか覚えたりする、こう暗記物の時とかも声に出しながら家の中を部屋をね、行ったり来たりとかして往復したり、そういう覚え方をしたこともありますね。これもなかなか刺激的でいいですよ。であと暗記物のついでに言うと、これもね、よくメルマガで書いたと思いますけど、録音ですね、自分の声で英単語とか古文の単語を言うんですよね。例えばアポーって言った後に、しばらくした後にリンゴみたいな意味を言ってみたりとか、答えをちょっとしばらくした後に言うわけですよね。でこれ聞くときはちょっと恥ずかしいですけど、でもその、ね、言っている、ね、テープだったらテープの声が答えを言う前に、ね、アポーって言ったら先にリンゴってこう早く答えられるようになったら OK なわけですよ、ね、ちょっとゲーム性があっていいと思いますよ。おすすめです。今 iPod とかがね流行ってますから、パソコンで録音して、それでそれ iPod に入れるということもできますんで、やり方もし知りたい方がいたら今度お教えしますけどね、そういう方法もあるんで、やってみるといいんじゃないでしょうかね。で、そう、あと iPod っていう話が出てきたついでなんですけど、結構ね、いろんなサイトで、ホームページなんかで、書籍を、オーディオブックっていうんですね、書籍を音声化したものとかが配布されてますね。例えばですね、FEB っていう、ポータルサイトがあるんですけど、そこは結構ビジネス書とか、あと勉強関係の本、歴史の本とかでも、だいたいあれなんですよ、本と同じ値段でダウンロードできるんで、それだとあれですよね、机に向かって勉強しなくても、ね、ちょっとした時間に聞いたりできますんで、大人の勉強法としては特にいいんじゃないですかね。通勤中に聞いたりとか、あと家事をやりながら、ね、iPod を聞きながら、ね、絶対本なんか読めないですからね。家事してたりとか、歩いてる時とか電車乗ってる時っていうのは、電車乗ってる時は本は読めると思いますけども、あと車の中で聞いたりすることもできますしね。フィービーっていうやつですね。フィービーっていうポータルサイトがあるんで、ちょっと検索して見てくれてもいいと思いますよ。歴史なんかも結構、歴史の本を読むのってほら結構眠くなったりするけしますけど、こう音声だったらそんなに辛くないんでね。あと同じようなサイトで電子語り部っていうのがありますね。電子ってのは電気の電に子供の子の電子ですね。で語り部はひらがななんですけど、電子語り部 .com っていうサイトもやっぱりいろいろ小説なんかもありますね。そこは小説を音声にしたりとか、そういうのを使うとね、ただちょっとなんていうか思考も変わっていいと思うんですよね。そういう音声を使った勉強、もう勉強って感じが全然ないんで、本当におすすめです。はい、で、取り留めもなく喋ってるんですけども、あとはですね、ちょっとじゃあ私が受験生時代ですね、高校3年生とか1年浪人してるんですけど、浪人してる時とかの勉強はどういうふうにね、やる気を高めていたかといいますと、まずはこれはよくあることですけど、志望校のね、過去問、いわゆる赤本ですね、志望大学の赤本を中心にやってましたね。でやっぱり全然勉強がまだね進んでないうちからやってました。全然だからわからない、食ってもでもこういう問題が解けるようになればいいわけだからっていうことで、すごい赤本はね研究しましたですね。とにかく問題の 傾向を研究して、その問題と同じような内容の問題集、そういう同じような、ね、その過去問に出てるような問題の形式ですよね、とか熟語だったら、まあ、私の場合特に早稲田大学の文学部のが第一志望だったんですけど、やっぱり早稲田は熟語とかは変な熟語多いんですよね、英語は。変なっていうかマニアックな熟語っていうことが分かったんで、マニアックな熟語をがいっぱい載ってるような問題集っていうか、その熟語集を探して勉強したりとか徹底的に研究しましたですね、過去問は。あ、本当にそれに合った参考書、国語もやっぱり早稲田の文学部の、ね、国語の問題に合ってるような非常に論理的なガチガチの、まあ、田村の現代文講義っていう、今でも多分予備校の先生やってらっしゃる、ね、田村先生っていう方がいるんですけど、その人が出したやつを使ったりしてましたですね。ですごい良かったです。やっぱりとにかく傾向に徹底的に合わせた勉強をしてましたね。それすごいやる気を高めましたね。なんかこうでだんだんこう早稲田に行けるそんな気がしてきて、まあ、実際入ったわけですけども、で出題傾向をね、本当に研究するっていうのはもはや趣味とかしてましてですね、確かまだ書いたやつ残ってると思うんですけどね、要するにどんな問題が出そうかとか、今までどんなものとか出ていて、予想みたいなのをちょっと自分なりに文章でまとめてみたり してましたですね。今度ちょっと見つかったらメルマガかなんかにアップしたいと思うんですけど、こうなんかちょっと面白おかしい文で、誰に見せるわけでもなく自分用の文なんですけど、各科目について英語とか、あと国語についても書いてましたね。あと倫理っていう今で言うと現代社会ってものは今もあるのかな、ちょっと倫理ってあんまりないですよね。でもね、倫理社会を選択したんで、それについてもかなり細かく、どんな分野が今は出てるで、去年はこういう分野が出てたから、じゃあ今年はこれだろうみたいなことを、まあ、文章で書き綴って喜んでましたですね。そのぐらいなんか出題傾向オタクというか、でそれ実際どれぐらいだけ当たったのかちょっと忘れちゃったんですけど、もちろん当たらないっていうよりね、少なくともなんていうか、少なくとも無駄なことはやらなくていいわけですよね。だから大外しは多分してなかったと思うんですよ。でそういう傾向を調べるっていうことで、やる気を高めてましたですね。で、そうですね。まあ、やる気っていうより、やっぱりだから勉強法みたいな話になっちゃったような気もするんですけど、私が一番、やる気になれるのは、実は、瞑想をしてるんですね。で、この瞑想っていうのは、ちょっと習いに行かなきゃできないようなやつで、もう高校生の時からやってるんですけど、でその時はね、確か1万円もしないような料金だったんですけど、今はもうなんかちょっと十何万もしたりとかして、あまりちょっとね、高いから簡単には人には勧められないんですが、でもね、1日に2回20分ずつぐらいやるんですけど、すごいね、簡単な瞑想なんですよ。ちょっと言葉を唱えるぐらいで、で、どういう効果があるかっていうと、すっきりするんですよ。で、特になんか変な格好したりしなくても、椅子に座ってもできますんで、座布団の上に普通に座ったりとかね。で、すごい、これをやらないと、疲れが逆に実感しちゃうぐらいの、こう、終わった後はね、こう、すっきり爽やかみたいなね、ちょっと頭が痛い時とかでも、それも治るし、体がすごい軽くなるような、そういう瞑想なんですよ。まあ、あんまり瞑想って言って、本当怪しまれて、ちゃうと嫌なんですけど、これはでもね、高いんですが、まあ一生使えるものなんでね、本当はすごいおすすめしたいんですけど、もし興味がある人がいたらメールしてくれれば教えますんで、前もね、なんか興味ありますって言ってメール去年確かしてくれた人がいたんで、まあおすすめはしました。でも実際は っぱり高いからって言ってやらなかったと思うんですけどね。でも私はね、これだって衣装使えるってことはほら、ね、10万だろう20万だろうが、うん、やればいいと思うんですけどね。ただまあ実際やらなければ意味ないんで、継続しなければ意味ないんで、なんとも言えないんですけどね、うん、ただ私自身としては今やってるその瞑想をね、1日2回やってる瞑想っていうのがやっぱり一番大きいんですよね。まあ、こういうちょっとあの一部の人しか聞かないような音声なんで、そういうマニアックな話もしておりますが、それとあとそうですね、あと今学生時代の話をずっとしてたんで、まあ最近大人になってからですよね、まあこういうね塾をやったりとか、あとこういうメルマガのね学習コンサルみたいな仕事もしてるわけですけど、なんていうか勤め人じゃなくて自分でいろいろ決めなきゃいけないんで、よく言えば自由なんですけど、自由だとやっぱりね、自分を縛るものがないんで難しいんですよね。逆にダラダラしようと思えばいくらでもダラダラできてしまうんで、本当ねやる気ない時なんかも、ね、例えばギターとかウクレレとかねしょっちゅう弾きまくって喜んでた時期もありますけど、最近は逆にあんまりやらなくなっちゃったんですけどね、うん、でもそうなっちゃうんですよ。好きなことばっかりやっちゃってね、過ごしちゃうみたいな、ああ今日これでよかったのかなみたいな。そうならないようにやっぱりこれもありがちですけど手帳を活用してますね。でいろいろそう、閉じ手帳使ったりなんだりとかしてたんですけど、私の場合はあんまり外出することが少ないのでシステム手帳使ってます。システム手帳ってほら普通大きくてガサバるからあまり ね外出る人には勧められないんですけど、私は本当にね塾を経営してるとか言ったって家から、徒歩1秒で行ける、要するにまあね、家と隣接してる今プレハブで、塾をやってるんですけども、ですからもう本当に家にいるんですよね、ほとんど。でまあだから皿洗ったり、洗濯も干したり畳んだりなことばかりしてるんですけど、だからねシステム手帳で全然いいんですよ。でやっぱりね何種類か使ったことあるんですけど、ちょっとかっこいいなみたいな、なんか、うん、高いけど最初はねそう安いやつ使ったんですよ。なんか無印良品安っぽいなんか1000円くらいのやつ使ってるんですけど、やっぱり 7,8 千円のねちょっとかっこよくてこれいいなっていうものを買ってからは結構使うようになりましたね。結構というか毎日使ってますね。で、まあ自分をこう律する工夫をしてます。でそうですね、今最近は単純に日にちを書いて、やるべきことをバーって書いて、でやるべきことができたら赤線をねビーって入れていくっていう、この赤線ビーって入れるっていうのは何冊だったかな、ちょっと名前忘れちゃいましたけどね、手帳に関する本を書いてる方が紹介してたんで、これいい方法なんですよね。なんかただチェック入れるよりもなんか気持ちいいんですよね、ガーッとこう赤線を入れるっていうのをやって、あとねすごい規則的に毎日いろいろやらなきゃいけないことをこうなんていうか習慣化するためにやってたのは、手帳のリフィルでですね方眼紙みたいなねマスがいっぱいある欄を使ってですね、で、こう表みたいに作るんですよ。で縦軸にやるべきこと書くんですね。今ちょっと開いてますけど、やるべきことゴミ出し、新聞、これ新聞読むっていう意味ですね。これね、私新聞とかこの書かないと新聞読まないで過ごしちゃうことも結構あるので、あと瞑想とかありますね。あと肩こり体操、私肩こりが結構ひどいんで肩こり体操、まあ、するようになってからずいぶん楽になりましたね。こういうなんか項目をいろいろ書くわけですよ、縦に。で横に日にちを書くわけですね。でやったらチェックしていくみたいな、そういうのも今はやってないですけど、ちょっと前までやってて、でこれもね全部チェックが埋まらないと気持ち悪いみたいな状態になるとなかなか効果的でいいんですよね。こう最初からね項目いっぱいあるとダメなんですけど、最初慣れるまでは 項目を少なめにすれば、例えば3つぐらいだったら毎日できるじゃないですか。で、全部埋まるのが当たり前っていう状態にしてからだんだん増えていく、増やしていくんですよね。これは学生さんとかにも、学生さんというかうちの生徒とか、あと前コンサルしてた、高校生なんかにもちょっと進めてみたんですけどね、こういう方法もありますね。チェックしていくと、ちょっと口だけだと説明が分かりにくいんで、今度またなんか映像とかも使ってね、できたらいいなと思っております。まあなんかちょっと取り留めなくなっちゃいましたけど、参考になればいいかなと思います。はい、そうですね、こういう話は本当多分ね、今まだ忘れちゃってて、他にも多分いろいろあると思うんですけど、まあそしたらまた、ね、別の機会に音声取りますんで、本当なんか取り留めのないお話になってしまいましたけども、参考になれば、幸いです。というわけで、ムーチョコと佐々木圭一でした。